絶対負けられない戦いがある。
その語尾って最初に出したんであれってどこなんですかあれ。
多分テレ朝じゃないかな。
ね
え、決対なコピーだと思うんですけど。まあですね、ワールドカップ盛り上がっておるのかおらないのか。日本がね、負けちゃったり負けちゃったり引き分けちゃったりして、
うん、
こう予選突破がちょっと難しいような状況になってきて、
うん、
なんとなくこう、残念なムードが漂う昨今でございますけれども、
あれでしょ、なんか決定力不足ってやつでしょ。
だからねだからね決定力不足っていう言葉を使っちゃダメなんだよ。ね、決定力不足っていうのは要するに日本人は足が短いよねとか、日本人は背が低いよねとか、なんかエコノミックアニマルだよねみたいなさ、知ってるみたいな、知ってるよみたいな。
だってマスコミとかよく言ってるじゃないですか、決定力不足、決定力不足って。
だからその決定力不足はもうずーっとその90年代ぐらいからずーっと言われてきとるわけですよ、決定力不足、決定力不足言うて。で、なんとか決定力不足を解消しようと。いろいろこうやってきたんですけれども、
はいはい、
うん、で今回のザックジャパンは一つの、あり方としてもう徹底的にとにかくパス回して、もうガンガンにその、うん、攻めて攻めてシュートもいっぱい打ちゃ入るだろうみたいな、一本ぐらいはみたいな、とにかく攻撃するんだみたいな、
うん、
強い意志を持ってですね、ワールドカップに臨んだつもりがですね、
うん、
なぜかパスを回すだけになってるみたいな。
お
なかなか難しいもんですよ。
もうシュートを決められないみたいな。
まあだからね、それはもちろんさ、相手チームもあることなので、そのシュートを打とうとすると上手にブロックに行くとかですね、
うんうんうんうん、
ちゃんとそういう風な対策は取ってくるわけですよ、
うん、
それでもその間をこじ開けてでもこうシュートを打つんだとね、うん、そのためには日本人のその正確性とかパスの正確性とかスピードの速さとかそういう長所を生かそうみたいな、ね、
うんうんうん、
ことでやってきたんですけども、長所も生かせず、
うん、
どういうわけだかですね、という状況にあり、
うん、
なんかこれずっと前から見てきたよっていう状況に陥ってしまい、サッカー好きは神戸を垂れ、渋谷ではなぜかハイタッチが行われるっていう、このね、常時祝祭空間とですね、ぐじゃぐじゃぐじゃぐじゃ、言うだけのおさんの、この違いが、
うん
うん、明確に出ております。今はもうね、だからライブの時代ですね、ああやってね、うん、勝っても負けてもハイタッチすりゃいいんじゃないかっていう気に、私もなってきたような。気がいたします。
でもあれはね、別にサッカーファンが集まっているわけじゃないみたいな話はね、なんかね、
ね、その割にはサッカーのユニフォームとか着てるじゃないですか。
まあみんなね、ちゃんと用意して ね、
みんなね、うん、
うん、
これだからその日かな、そのギリシャ戦ですよ、
うん、
ギリシャ戦の試合があった後にその電車に乗ってたら、たまたまその試合を見終わって、学生さんぐらいかな、ね、何人かユニフォームとか着てるのがダーッと入ってきて、次の授業どうするみたいな。なんかもういいじゃないの、もうなんかみたいな感じの話をしてるのを聞きながらですね、なんか若いっていいなと思って。彼ら朝7時からおそらくね、ああやって応援したんだろうと思うんですけれどもね。まあだから難しいですよ。
そのだから決定力っていうのは、じゃあ日本のサッカーにおいてのその決定力っていうのは何だというふうに思われてるわけなんですか。
だからその、うん、難しいよね、決定力とは何か。
そう、決定力不足ってか、その決定力ってそう、ね、フォアップしてるじゃないですか、言うてることが。
だからね、結局決定力っていうのは誰の力っていうか、チームの力ではないんですよ、うん、個人の力なんですよ。最終的にシュートを打つのは個人なわけです、人なわけですよ、
はいはいはいはい、
だから ずっとその要するにストライカーがいないというか、もう何が何でもゴールにやる、あのボールを入れてしまうんだっていう、
うんうんうん、
う人がいないわけですよね。
うん
だからメッシとかいないわけですよ、日本に。
あ、なんかさっきニュースでメッシのシュート見ましたけど、すごいとこから決めてましたね。
そうですね。もうだからメッシなんて本当にボール持ったらもうどこだろうが、なんか本当にそのもうギリッギリの隅っこの方に、うん、もう相手をかわして打っちゃうぞみたいな感じなわけですよ、うんうん、だから結局なんつうのかな、まあ、技術がないのか何なのか、
うん、でも結構日本人選手でも向こうのなんですが、そのサッカーのリーグかなんか行ってるわけじゃないですか。
行ってますよね。
ということはやっぱりそれなりに技術力があるからということで認められていって言ってる人たちが揃ってるってことでしょ。
でみんな期待するわけじゃないですか。
はいはい。
よっしゃ、こいつらがいるんだ、本田、香川、岡崎、うん、もうみんなその海外のリーグで活躍中みたいな、
うん
うん、揃ってなぜかパッとしなくなる
難しいもんですね。
まあそれはもちろんそのなんていうの、あのいろんな原因があるわけですよ。コンディションの問題もあるだろうしさ、やっぱチーム戦略、うん、チーム戦術の問題とかあるだろうしさ、うん、なんかこうその個人の調子もあればさ、なんかまあいろいろあるんですけど、なんつうのかな、こう最終的にな気持ちの問題とかになるとややこしくなるなこれね。
なんかね、もう解説してる人もなんかこう気持ちを切り替えてみたいなことしか言ってないじゃないですか。
でね、あ
れそれしか言うことがないってもうなんか相当ですよね。
まあ相当なんですよ
気持ちを切り替えてっていう言葉ほどなんかもうなんかきついもんないですよね。
きついもんないですよね。
当たり前じゃみたいな ね、
もうね本当にね、やっぱりね、集団スポーツでしょう。だから個人がいくら頑張っても、こう集団になると、こう、なかなか空回りしちゃうじゃないですか。うんうんうん、まあね、うん。そういうね、なんか、空回り感と空気を読んで、ここはパスでみたいな感じでね、パスずっとしてたら、もう時間経っちゃったんだよね、みたいな。なんというのかなっていう。
なるほどな、
うん、だからさこれね難しいのよね、サッカーの話ってさ。本当にもうだからサッカー好きの人なんかね、だからね、あでもねこの間飯食ってたら親父さんたちが、絶対サッカー知らないような親父さんたちが、あれだろ、なんか戦術的に今一つなんだよみたいな話、なんかそういう抽象論に持ち込むしかないんだよやっぱり、
ね、はいはいはいはい。いやなんかもうスポーツの解説とかああいうのをこう聞いてると本当にもう抽象的なことでしか言いようがないのかなって思いますよね。
ねえ、だからさ今回、うんうん、岡田さんっていう岡田監督って前回のワールドカップの監督だった人ですよ。が、解説やったのね。今回の試合の。
うんうん、
で、第一戦、コートジボワール戦負けましたと。
うん、
で、岡田さん、この次のね、試合に向けて日本代表はどのようにしたらいいでしょうかって言ったらね、うん、開き直りです。開き直るんです。これはでもね真実なんだよ。
まあね、
真実なんだよ、はいはいはい、これは、ま、何も間違ってないわけよ、
うん
うん、なんていうのいやもちろんそこまでその要するに完璧に技術的というか練習とかきちんとしたる人だから言えるのよそれは、ね、
はいはいはい、
準備をきちんと、もうそこはもうだから、そうそう、
前提としてってこと、
そうそうそうそう、そこができてないのに気合だとか言ったら、それはなんか要するにもう突撃みたいな感じで、まあ、話にはなんないんだけど、そうじゃなくて岡田さんはそのね、それまでにやっぱ準備して準備してきたものがあるだろうと、それを出すんだと、いうことなんですけど、
はいはいはいはい、
なかなかその準備してきたものが出せなくてね、
うーん。 難しい世界っすな、サッカーってね。
サッカーってね、難しいですよね。
うん、
自分たちのサッカーを表現できなかったみたいなね、もうね。もうね。もうね。俺もなんか、ね、なんか仕事とかでうまくいかなかったら、どうも、俺の仕事が表現できないんですよね、って言うしかないんじゃないかなって、これ、ちょっと表現できないブームとか起きるんじゃないかなと思ってますけど。
自分なりのプレゼンが提供できなかった。
そうそうそう。でもどうも、表現できなかったですね、今回のはね、っていう。
死ねって言われますけど。
そうなんですよ。それ以前の技術的なことをちゃんとやってこい、みたいなね。
なるほどな。
こんばんは、馬乗りラジオです。10分も話しちゃってこんなことで。私が馬乗りんです。そしてお相手はいつもの。
はい、馬田です。
東京と大阪をスカイプで結んで世間話をする馬乗りラジオでございますが、今後はね、はい、結構ね、このワールドカップはもうね、今回は地味になりそうな予感なんですよ。
もう、どうなんですか？ムード的には、こう、収束しかかってる感じなんですか？
まあ、日本の、その、要するに、渋谷でハイタッチ層はもう、終わるじゃないですか。
うん。
うん、でも、要するに、これ、そっから決勝トーナメントが始まって、面白くなっていくわけで。
はいはいはい。
でも結構ね、その、イングランドだとか、その、何、もう、結構な実力派というか、まあ、実績も今まであるようなチームが、ボッコボコ負けたりしてるんですよね、今回。とはいえ、じゃあどっかのチームがすごいかって言えば、まあオランダとかすごいんですけど、オランダもこれまたあの、なんて言うんだろう、やられるときはケチョンケチョンにやられちゃうようなチームなので、なんかもう、見てては見るのは面白いんですけども、じゃあすげえ強いのかって言ったらそうでもないし、まあドイツは圧倒的ですけども、でもどうもパッとしない面もあり、実際に試合巧者の南米と戦うとわからんな、みたいな感じもあり。だから今回はまあ、もうね、南米が優勝しなきゃ困るようなシナリオではあるわけですよ。
はぁ。
あの、ここのところ、南米でワールドカップって行われてなかったんですね、しばらくね。うん。まあ、日韓だとかさ。で、この間はドイツだったしさ、みたいな。うん。っていうことで、なんかヨーロッパだとか、そういうところで行われて、久々にブラジルに来たんですよ。南米に来たんですよ。だもう南米の盛り上がりっていうのがやっぱすごくって。だからまあブラジル、アルゼンチン、コロンビアも結構強いですね。で、まあチリも強いし、みたいな。今回はやっぱ、まあ南米のワールドカップになってほしいな、なるんじゃないかな、みたいな感はあるんですけれども。
最初日本と戦ったところってどこでしたっけ？
コートジボワール。
なんか、あそこは言うほど、そんな強くないぜ、みたいなことを解説の人は言うてませんでした。
だからね、あの、だからサッカーにおいて強いっていうのは、その、例えば、あの、南米予選で言うと上位3位ぐらいで通過したチーム、
うん、
ブラジル、アルゼンチン、まあ、コロンビア、チリア、みたいなその辺のチームと、あとはヨーロッパの強豪国、ドイツ、オランダ、イタリア、まあ、イングランド負けちゃいましたけど、うん、フランス、で、スペインも負けちゃいましたけどね、スペインも最近は強いし、みたいな。で、それ以外のチーム、アフリカとかアジアのチームっていうのはもうね、言うてもよ、みたいな。要するに、ベスト16残るか残らんか分からんよ、みたいな。
う
ん、個人的にはすごい優れた選手がたくさんいて、ヨーロッパのリーグで活躍するアフリカの選手もいれば、日本の選手だって活躍する、してるケースもあるじゃないですか、ヨーロッパのリーグで。だけども、じゃあその各チームに戻ると、そのチームとして強いかというと、結局それレベルの選手が11に揃わないとかさ、どうもなんかサッカーに合わないんじゃないかというかさ、突然喧嘩しだすとかさ、で、アフリカのチームっていうのは、すんごい強い時は強いんだけど、どうも波があるというか、なんかポカをしてしまうというか、
うん
うん、っていうこともあって、あんまりその、まあ、ナイジェリアが昔旋風を起こしたりとかいろいろあるんですけれども、相対的な評価はそんな高くないんですよ。だから、いけるんじゃないかと。
うん、なんかでも今回は、何でしたっけ、その、名前が出てこない。のどぐろじゃないわ。
ドログバ。
そうそうそう。
もうね。
そうそう。
もうね、本当に。
のどぐろって。
のどぐろって。ネイマールといい。
そうそう、ね、ドログバ、
はいはいはい、
がなんかすごかったみたいな、ね。
そうですね。だからドログバがやっぱりヨーロッパのリーグで活躍するような選手だったわけですよ。ずっとそのコートジボワールを引っ張ってきた選手ですよ。でも、まあその日、もうドログバももう今34かな。もうちょっとその年を取って、
うん。
っていうところだったんですけどもね。
ねえ。
まあだから、ね、数だったね、やっぱね。数出せばね。
数投入すべき。
数さんみたいなね。
まあでも最初、ホンダがなんか言って入れてましたもんね。
そうですよ。あそこまでは良かったんですよ。
うん。
うん、あそこまでは良かったんだけど、なんか1点入れちゃうと、なんか妙に、あら、これ守らなきゃみたいな感じになってきちゃったのか、なんか、そっから妙におかしくなっちゃったんだよね。まあ、なかなか難しいですよ、本当に。
ね、うん、本当にうまいこと、いかんもんですな。
いかんもんですよ。
うん。
いかんもんですが、
うん。
でもやるんだよ、というね。
なるほどね。
そういうことです。
うん。
もう、だサッカーっていうのは本当にね、そう、なんか、うん、でもやるんだよっていうことをですね、日々私たちに教えてくれますよ。まあそんなんで25日はね、最後の一花が咲くのか散るのかっていうところですけれども。そんな中、与田さんはですね、やはりアイドルを見に行くという、その、ぶれない姿勢がですね、多くの、馬乗りラジオリスナーの、絶大なる評価を得ておるわけですよ。
でも俺だからそのサッカーの日はだからホンダが1点入れたとかいうのは俺は空港で見てたんですよ。ちゃんと
ね、素晴らしい、
ちゃんと空港の大画面で、
ね、
あの待合室というかそのロビーのところで、うん、あんまり俺普段 お弁当とか買わないんですけど、
はいはい、
ちょっとなんか早めに着いたんでせっかくやからもうお弁当でも食べながら、まあまあもう、サッカーをね。
見ながら。
うん、見たろやないか思って。
うん。
うん。
離陸を待とうじゃないかみたいな。
そうそう。で、見てて、なんかこう、点数入れられたりとかして、もうなんかロビー中がわーとか言い出して、
ね、すごいよね、あのね、盛り上がるよね、ほんとに。
なんかね、一斉にみんなが、わーとかって、なんかすごいな、みんなも見て盛り上がってんねんな、とか思いながらね、
うん、
こう、飯をパクパク食いながら見てましたけれど、
うん、
なんかそうこう見てて、で、まあもうそろそろ飛行機出るやろうと思って、
はいはい、
で、ぼーっと見ながら待ってたんですけど、ここがね、なかなか出なくて、
うん、
普通だから20分ぐらい前になったら、だいたいこう、なんか、プレミアムクラスの方からどうぞとか言って入っていくじゃないですか。
入っていきますよね。15分前ぐらいにはね、全員入れますから
、うん。ね、ぼーっと待ってたんですけど、そういうアナウンスも全然なくて。でも飛行機は来てて、ちゃんといるんですよ。
うん。
でも全然こう扉も開く気配もなくて、なんやろうと思って。
うん。
で、こうサッカーぼーっと見ながら待ってたら、整備不良のために欠航しますとか言い出して。整備不良みたいな。
ポカーンですな。
そうや、そんなもんお前、飛行機出す前にもわかるやろうと思うんですけどね。
厳しいな。
急にね、そんな離陸寸前で何みたいなね。
ね。
うん、だからそんなことってもう、なかなか経験がないというか、まあね、その、天候不良でとかなのも全然わかりますけど、
うん、
そんなので飛ばないって何なのとか、でも日本ボンがバンバン手入れられて負けてるし、
ね、
なんか
すごいですね、なんかその負のスパイラルですね、
うん、
まさし
く、そうそうそう、なんだよと思いながら、
陥ってしまいましたね。へえ、うん、でも珍しいね、そういう。整備不良で結構って結構珍しい、ね。
あんまり聞かないですね。今まで経験はなかったですね。
ね。
うん。
これ一度、 ドアが閉まらなくなったっていうことで、結婚にはならなかったんだけど、ね、一度乗って、さあ、離陸かなと思ったら、なんかおかしいな、離陸しないなと思って待ってたら、一回、あの、ドアが閉まらないので、一回降りてくださいって言われて、みたいな、みんなざわざわとまた元の待合室に戻されて。で、なんか結局まあ最終的に閉まって、なんか40、50分ぐらい遅れかな。で、なんとか離陸はしたんですけどね。で、その時に。
閉まってもなんか怖いですよね。怖いってい
うのありましたね。そう。またガッチャンとか開くんじゃねえのみたいな、ね。
上で開いた日にはと思いますよね。
そう。でもまあ無事には、たどり着いたんですけどね。うん、まあなんかだから、機長が挨拶してさ、そこで、遅れてしまい申し訳ありませんでした、とか言って。私もこのようなことは初めてでございます。何十年やっております。そりゃそうですよね。みたいな。ドア閉まんねえってないっすよね、普通。そんなね、わあ、でもそんな滅多にないことで結局、東京行きが遅れてしまい。
そう。で、1時間、だ次の便に変わってくれっていうのがあって。はあ、もうだから次、もう1時間後とかですよ。
うん、そうそう。
だからもう、ね、まあ、怒ってもしゃあないじゃないですか、そんなんでね。
まあね、まあね。
だから、まあもう、粛々と待って。で、その時に、その、なんか、お詫びの、なんか、1000円みたいなくれるんですよね。
ああ、チケットね。
チケットみたいな、クーポンみたいな。はいはい、それはいいんですけど、それ、今日中でしか使えないと。で、しかも、痛みでしか使えないみたいなことを言われて、もうこれから行く人たちやのに、なんで痛み限定やねん、みたいなね。
だからその1時間暇つぶしのためにつこうってねっていうこと
で。そうそう。
そんなでもさっき弁当食っといてな、また食うのかみたいな。
だからもうなんか腹立つから2個目の弁当買いましたよ。
ああ。あ、でも俺そうだ、俺もあるわ、それ。アメリカであるんですよ。アメリカで、アメリカだったっけ？アメリカだったよな。飛行機が飛ばなくて20ドルぐらいのチケットをくれて、これ空港で使ってねって言われて、
うん、
で20ドルぐらいのチケットをもらったんで、やっぱそんなお腹も空いてないけど、でもまあなんか食おうと思って、
うん、
ほんでこうレストラン、まあ、なんかなんていうの、バイキング形式みたいな、自分で取るようなやつみたいなやつがあって、はいはいはい、でなんかスパゲッティとなんかミートボールのやつで10ドルぐらいだったのに、でも別にもうお腹そんな減ってないし、これだけでいいやと思って、10ドルのやつって、20ドルで払ってお釣り出ないんだけど、
そう、まあ、いいですお釣り出ないですよね。
そうですね。で、もういいですよ、ボンと渡したらさ、その向こうのおばちゃんがめっちゃいい人でさ、なんで10ドルよ、これなんかステーキみたいなのあるから、これ食いなさいよ、これとかって言って、勝手に入れようとして、やめて、そんな食えないからやめて、みたいな。向こうの人って平気で残すじゃない。
うんうん、
だから別にいい、向こうもいいんだろうけど、でもやっぱ俺ら残すのが嫌で、
うん、
そんなにね、なんかその上にステーキとかなんかこんなの持ってこられても食えないですから。
スパゲティのようにステーキってって、
ね。なんかもうね、めちゃくちゃあるじゃん。なんか肉だのなんだの、もうぼっこすか入れようとしても。ごめん、勘弁して、ノーノーノーノー、サンキューサンキューサンキュー。で、とりあえず、シンプルなスパゲッティ食ったっていうのを思い出したわ。まあまあ、ごめんなさい。そんな話はいいとして。で、まあ、それでね、遅れて結局さ、その日はだって忙しかったわけですよね。東京女子流のライブに行くというのが、まあ、目的ですけど、その前に、東京おもちゃショーに行ってですね、
うん、
リカちゃんが新曲出すっていうんでね、
そうそう、リカちゃんがユニットがね、まあ前も言いましたけど、それをだから、法隆寺さんはじめ、さくらのメンバーが ね、歌ってるんで、そこで新曲発表っていう、まあパフォーマンスがね、見られるっていうことで。だそれがね、普通通りに行ってたら、まあ、順調なく到着できてたんでしょうけど、まあ、1時間、まあ結局1時間半遅れで飛行機がね、次の便が来て。
うん、
で、ああもうこれはもう無理だと、
うん、
こういうなんかね、嫌ですね、不可抗力というか、なんかよりによってこのタイミングでかみたいなんで、なんかすげえなんかこう、最近は割とアミューズ関係のこう なんて言うんでしょう、こう、徳を積んできているせいか、はいはい、いろいろいい思いをしてきただけに、はいはい、
ちょっとね、
久々になんか暑いでねえなっていうのがね。
ね。
うん。
なんかこう行きたいのに行けないみたいなのがね。
そうそうそうそう。
まあ難しいもんな、ね。
すげえだから、こう、テンション落ちましたね。お昼は。ブツブツ文句言いながら。
そうだ、文句も。
誰に対してもこう切れられないっていうかね。
ね。
うん、誰が悪いわけじゃないけど、まあ、しもしあれがもう、とりあえず ANA を乗ろうしかないなと思いながら。
整備、整備、みたいなね。ちょっと整備の人みたいなね。それしかないですよな。
だから新曲は聞けてないんですけど、まあなんかこう、評判は、ツイッターとか見る限りなんか評判は良いというか、科学部っていうのがまああるんですけど、桜には。
はいはい。
その科学部の曲を作ってた人が、書いた曲らしくて。
ハミックさんでしたっけ？
そうです、そうです。
はい。
なんかこう、非常にいいという評判なんで、すごい気になってるんで、まあ聞きたいなっていう風なとこですけども。
うん、うん。
うん、まあ、そういう風に新曲が、こう、出てくるってあたり、まあ、おそらく息の長いプロジェクトとして考えてはるのかなっていう感じはしますけどね。
そうですね。
なんていうのか。うん、
まあ、ちょうど。
まあね、言うてもアミューズと宝富なタッグなわけですからね。
ね、そんなね、うん、がっちり、ね、行くだろうよと。
うん。
なんか株主総会チラッと出たらしいですよ、古内さん。
出たっていうか、なんかの映像として、スライドとして一瞬映ったっていう話ですけどね。
ああ、そうなんだ、そうなんだ。一応でも、そら、うん、そこに出るだけでもさ。
まあまあね。
うん。なんか3曲歌ったらしいですけど、武藤大先生は。
ねえ、
うん、まあそんまあそれはいいとして、でまあそれで結局その日はまあ無理かなって言ってた、結局リッジレーサーナイトに行ったんだよね。
まあ行って、でももうすぐ出てきちゃったんだよね、うん、
まあちらっとでもライブかなんかやってたんだっけ。
そうですね、だからもうすぐ行ってすぐ帰ってきたみたいな感じで、あんま記憶にはないですけど、もうほとんどその時怒ってたんで。
あ、なるほど。大変だ。
怒りのゲージが溜まってたんで。
なるほど。
どこにもぶつけられない。
これは困ったですね。怒りのゲージがこう、炎のまとっているのに。
そうそうそう。だからそんなね、テンションだったんで、昼間は。だから、それでね、その、ここから女子流の、ヤオンデの、日比谷での、ヤオンデの、ライブがっていうね。
ね。
なんか、このもやもやした感じのまま。なんともこう心落ち着かない感じで見に行きましたけれども。
うん。
うん。まあでもね、結果的にはなんか非常によろしくて。
非常によろしくて。
うん、もうなんかその日はなんかこうね、いいことも悪いこともなんかすげえ同時残っちゃったような日で。
なるほど。
うん。変な感じな日でしたけどもね。
ああ。
うん。かつてなんか、桜の、ね、ライブ見た後にこう、アイラ・ミツキの最後のライブ見たぐらいのテンションの激しさが。
ああ、なるほどね。
あれぐらいの激しさが。
もうなんかてっぺんから最底辺へ落ちるみたいな。かあ。
まあね、女子流のライブはまあ、ツイッター等々でも見るにおいて、やっぱり非常に良かったっていう、ね、見に行って良かったっていう人の意見が多くて、で、実際本当に良かったんですよね。
もう俺のタイムラインでもみんな女子流見に行ってんのかぐらいの勢いでしたね。みんな良かった良かった言ってますけどね。何が良かったんですかね。
まあね、なんでしょうね。まあ、一言で言うならやっぱり、小西彩乃が戻ってきたっていうことに尽きるとは思うんですけどもね。
ね。まあ、ね、ずっと、馬乗りラジオ、昨年度は、桜学院の話ばかりしてきたかのように思われますが、実は、ちまちまちまちまですね、女子流が女子流が言うて、与田さんがね、うん、ブツブツブツブツ、なんその桜の輝かしい堀内まりなのお話をした後に、それに引き換え女子流がですね、みたいなですね。どうなっとるのかとか、迷走しとるのかとか、いろいろ言ってて、ちょっとその、まあ、一つの大きな原因に、その小西彩乃さんという、まあ、歌い手さんのがね、歌えなくなったという。
まあね、不調をきたしたというのが、その去年の象徴的なことだったんでね。
うん。 うん、まあなんかいろいろあったんでしょう。その辺はよくはわからないですけれども。で、その歌えなくなって、まあその他の人にパートが割りが変更になったりとかして、とかっていういろいろな、不測の事態が起きてですね、それに伴いちょっとパフォーマンスも低調に、なってしまっていたような状況があったわけですけれども、ついにですね、まあその小西さんが、小西さんってあーちゃんって言うんですね。
そうですね。ね。まあ、だから、なんでしょうね。東京女子流っていうのは、まあ、その、なんでしょう。彼女たちの、まあ、その、なんだろうな、容姿とか、まあ、年齢から来る、その、うん、イメージとはかけ離れて、こう、楽曲を、その、当時、その、小中学生であった彼女たちがそういうのを歌い上げるというところが、この、発足当時の東京女子流の訴求ポイントの一つであって、言ったことは間違いないと思うんですけれど、
はい、
2013年のそのだから去年ですよね、そのサードツアー、そしてその年のその2度目の武道館の頃には、そうしたそのギャップをめでるだけではもうどうにもならない、もう立ち行かないくらいに、その生で歌うことをこう前提とする興行として、その人様の前で見せるレベルに達していないことが、その、見てる側にも、そしてその当然メンバーとか運営も認識していて、で、まあこの辺のことは、この間その武道館ライブを収めたブルーレイの特典映像として、そのドキュメンタリーという形でも見られるんですけれども、
うん、
相当満身創痍なまま、しくしくとこなす、ツアーだったんだという感じで、本当にその出口の見えない、解決の糸口もないままの2013年の女子流だったんですけれども、
うん、
まあね、その散々その去年のうまもりラジオでもね、その女子流のことには本当に言及していて、
はい、
まあとにかく辛いと、うん、見ていてね、
うん、
その小西さんが歌うたびに俺が目を伏せる、みたいなことは言ってたと思うんですけれど。
う
ん、
はい、そうですね。
それくらいにその、胃が痛くなる、現場だったというね。ね、その、じゃあ行くなよって話なんですけれど。
ね、何が楽しいのみたいなお話が続いてましたよね。確かに。
でもまあ、その、ここが女子流としての底だと。
うん、
だから、あとはもう上がるしかないんだから、その、じゃあ、上がる過程は見ていきたいなと。
うん、
もう、これだけ、もがき苦しんでる人を前に、立ち去るような、そういう、薄情なことはできないなと。もともと、だから、その、やればできる子だし、その、持てるポテンシャルは、その、アイドルシンガーの中でも、その、随一だと思う人なので、再び、その、自信を取り戻せる。その時まで付き合うと。女子流に関してはもうそういうスタンスでいましたので。
はい、
だからまあその、パフォーマンスとしてその最高なものが見られるとか、そういう期待は一切しないで、どっちかっていうとこう、あまり乗り気しないで、その、とりあえずまあ、土方孝之バンドだし、うん、ドラムは渡嘉敷雄一だし、で、うんうんうん、そういう、メンツによるフュージョンな、こう、サウンドを、うんうんうん、野音で聞けるっていうことへの期待の方がどちらかというと大きくて。
ね、だ
から、
ね、
女子流そのものには、それほど期待してない。っていうと、まあ、あれですが、まあ、今が、まあ、大事な時期なので、その、体を壊さず、無理しない程度にやってくれたらなと。まあ、そんな感じで、その、望んだ今回の、その、ヤオンライブだったわけで、
うん、
でもそういうのは俺だけじゃなくて見に来てた多くのファンもここで最高の女子流が見られるなと思って来ていた人なんてほとんどいなかったんじゃないかと思うんですよ、
はいはいはい、
正直その去年の、2度目のその武道館での客入りがそのあからさまに悪かったこととか、もうだから見限ってしまったいわゆるこう他界してしまった人たちが、その、彼女たちのパフォーマンスが下がっていくことと比例するように、その、現象として現れてきていて。だから、今年、 だからこそその今年は正念場であると、去年から続くこのムードを、停滞したムードをどう打ち破るのか、その糸口がそのこの野音で見られるのか、それを確認しに来た人たちが結構いたような気がして、
うん、
というのはその野音満員だったんですよ、
はいはいはい、
立ち見エリアも出るくらいには、
うん、
だからここ最近のその女子流のライブで満員になることってかなり久しぶりで、
うん、
だからちょっとびっくりしたんですけれど、うん、まあここ最近の女子流はどうなってんだろうと、どこまで立て直してるのか気になって見に来た人が、だから割といた結果の満員だったんじゃないかっていう気もして。
なるほど。
だからこのヤオンデのパフォーマンス以下によっては、本格的に他界しようと思ってた人もいたんじゃないかっていう、
うん、
その最後に見届けに来たくらいのつもりの人たちが割といたんじゃないかなっていう気もして。
うん、
だからそういう意味ですごくこう、試されたというか、試金石としてのその野音ライブだったような気がするんですが、
うん、
結果としてはもう、まあ俺もツイートとかしてましたけれど、とにかくここ近年において、まあ俺がその本格的に女子流を乱したのが2012年の後半くらいとかなんですけれど、
うん、
だからもう苦難にもがき苦しんでる女子流しか見たことないわけなんですけれど、そんな中でついに、心から楽しめる、やってる方もその見てる方もこう躍動するくらいにその最高の最良のパフォーマンスをやってのけた、見ることができたという、そのこの女子流が見たかったと誰しもが期待するライブだったんですよね。
おめでとうございます。おめでとうございます。まあでも良かったですよね。まあ良かったですよ、うん。そうやって、その、ね、まあいろいろ精神的なところ、かなりこうプレッシャーにも追い詰められていたのか、肉体的なところでかなり疲労が溜まっていたのか、そういうふうにさ、うん、そのパフォーマンスにもいろいろ問題が発生し、っていうのをさ、ずっとステージかを、そういうステージを見続けてさ、
うん、
で、なんかまあ愚痴をこぼしつつも見続けたようなわけで、まあよかったですね、本当に。これがちゃんとさ、立て直したれたっていうのはね。
だからその、野音の時でのその一曲目が、その、ひまわりと星屑っていう、非常にこう、まあ、人気のあるナンバーからスタートしたんですけれど、
はい、
ただその、近年のその女子流において、このナンバーって、いわゆる小西綾乃のその、パート割り変更がなされるなど、その、去年からのその女子流のこう変革を象徴する出来事の一つとしてある、まああのいろいろ複雑な思いが去来する曲となってしまっていたんですけれど、それを一発目から持ってくるので、なんか、ああもうそのパート割りがなされた、その改変がなされたバージョンをもう受け止めるしかないのかなと、もうこれでこのパート割りで行くんだということになるかと思って、途中まで聞いてたんですけれど、
うん、
その最近だとその、荒井瞳とか中井ゆりが受け持つようになってたんですけどね、その小西さんのパートを。
うん、
その裂かれたパートを、その本来のパートになっていた小西さんが、堂々と歌い上げたんですよ。
ほう。
もうだから、久しぶりのことすぎて、最初一瞬何が起こってるのかこう動揺しちゃって。で、俺の周りでも、とか、おーみたいなのがあって、その、小西さんがこう、歌うパートのところにいつもこう、あーちゃん、あーちゃんってこう、コールが被さってくるんですけれど、
はいはいはい、
それがいつもよりこう一瞬ちょっと遅れて見てるオタもその動揺したのか、
うん、
でもすぐにその歌姫復活のそののろしにこうする形であーちゃんコールがこうすごい久しぶりにあって、
う
ん、だからもうなんでしょうね、そのこの一発目から、今回のそのヤオンライブの意味というか、ようやく彼女たち、運営からの、再始動 宣言なのだなとこう理解して、これもうだからいつになくこう背水の陣で挑んでくるんだなと、
うん、
小西さんであればその歌手として、もう女子流の歌い手としてのその自分とこう差し違えるほどの覚悟で今日のヤオンライブに臨んできてるんだなと思うと、なんかもう泣けてきて、
うん、早くも
一曲目からもうやばいなと思って、
うん、
そこからその、頑張っていつだって信じてるっていうのと、で WMAD っていうのと、でライイヤーっていうのが来て、で、ドン・ビー・クルーエルっていうのがこう5曲連チャンであって、もうこのね、5曲連チャンがほんとなんかスカッとするというか、もう、去年までのその重くのしかかってたその受難をこう振り払うほどのその生き生きとしたそのメンバーの表情が、本当に最高に良くて、だからようやく本当にこれがその音楽の楽しさをその歌って踊って、で、スタエンとするグループの人たちなんだと、
うん。
なんかもう、のっけからその晴れ晴れとした気分で見ることができて。
お
う。
ね、
もう、あれですよ、さあ、その、終盤にはその、リミテッド・アディクションっていう曲があるんですけれど、
はいはい。
これもまあ、非常に人気のある曲で、そしてこれもその、小西さんの、こう、ボーカルパートが、こう、非常にこう、キーになってる曲なんですけれど、だからこの曲も最近ではもう半ば封印される形で、あまりこう披露されてきてなかったんですよね、
うん。
去年の武道館でもやらなかったんですよ、
うん。
もうだからこれはしばらくこれは聴くことがないんだろうなと、こう多くのファンが思っていたそういう曲なんですけれど、
うん、
これもだから久しぶりに復活して、つまりはその小西さんがようやく歌えるものってとして披露することになったわけなんですけれど、そのこのある種サプライズもそのファンには非常にこう感慨深いものがあるだろうし、ここでようやく歌姫の帰還というその彼女とそのそして運営からの報告なのであろうというね、そういうメッセージが発せられてるんだなと思うとね、非常にやっぱグッときましたよ。
うん、
うん、
よかったですね。よかったですね。まあね、すごいね。
うん、だからずっと見てきたからゆえにこう去来するものってやっぱあると思うんですよね。
はいはい。
これでその初めてヤオンだけ見た人と、そう今までずっと見てきた人でやっぱりこう印象も違うとは思うんですけれどもね。
はいはい。
うん、
すごいね。うん。素晴らしい。でもさ、その、なんちゅうのかな、その、まあね、やっぱり成長期というか、そういうさ、うん、こう、時のさ、そういう、まあ、いろいろあってっていうところでさ、本当になんか、あの、アイドルっていうのはドラマが発生しやすいっすね。
いや、どう転んでも、もうなんか、やっぱりトラブルってどうしてもやっぱあるじゃないですか、
ね、
アイドルさんって、その、なんでしょう、その、肉体的にもその精神的にもいろいろこうね、こうバランスが取りにくい、まあ成長期ってそうじゃないですか、
うんうん、
でそれゆえに発生するトラブルってあると思うんですけれども、うん、それを乗り越えんとするその記録も
ね、
そのあの年で自分の頃のその中高生でそんな精神力ってあったかなとかやっぱ考えると、やっぱ普通に軽く投げ出してたような気もするんですよね、もし自分がそうであれば。ようやってるよなって思いますよね、やっぱり。
ね。
うん。
いや、まあ、アイドルというか、まあさ、その芸能界の人ってようやってるよね、基本、ね。
いや、本当にようやってる人たちの集まりですよ。
ね。
我々はなんやかんや、ブツブツブツブツ文句言うだけですけれど。
ね、ほんまね。
うん。
それは思いますね、本当に。
うん。まあ、その、だから、あーちゃん、だから、小西彩乃だけじゃないんですよ、その、この受難続きの女子流において。
はいはい、はい。
そのパート割り、ね、パート割り変更なり、その声が裏返るなど、その、パフォーマンスのクオリティ面で、その、小西さんの不調が目立ってはいましたけど、
うん、
その他にも、その、中井ゆりはその、急性声帯炎があって、
うん、
ツアー中の何公演かはこう歌えずに、もう踊るだけしかできなかったりとかあって、 あと、山部美優は、この、まあ、ドキュメンタリーの方でもフィーチャーされてましたけど、その、ライブ中にこう、過呼吸に見舞われて、幾度となくこう、ステージから吐けるとかね。
うん、
そしてその、庄司メインもその、ライブ中に体調崩して、その、救急車に搬送されるとか。
はいはい。
で、そうしたその、それぞれの負担が、荒井瞳にのしかかるとか。もうだから、誰それが悪いとかではなくて、その、ほんと受難続きでしかなかった2013年なわけですけれど、
うん、
そうした受難をこう、跳ねのけるほどの、その、おのおののその、体力面であり、技術面の向上が、その、見て取れる、夜音での、リスタートライブであったので、本当にその、ようやくスタート地点に立てたというか、
うん、
あの最後の方であの約束という曲を披露したんですけれど、
うん、
その曲の歌詞にあの夢とか希望を抱いてその走り出したあの頃にもう一度戻って初めからやり直せたらっていう一節があるんですけれど、
う
ん、もうその歌詞がだからここに来て彼女たちのそのリスタートとしてのその強烈な意味を持つ曲になってしまったのだという、その、図らずもそのドラマチックなことになっていたのが非常に印象的で、
うん、
まさかそんなその物語性を帯びてしまうことになろうわっていうね。
ね。
うん。
面白いね。
うん。
こう、ね。うん、すごいなぁ。まあ、ね、すごいな
ぁ。そういういろいろなことがたんで、だからファンの方も本当に歓喜するような、非常にいいライブになったんじゃないかなっていうね。
うん。
うん、
そうですよね。いや、本当に、その、ツイッターのタイムラインで行った人が、もう全員その、良かった、良かったという話をこう、書いていたのでね。良かったんだろうな。
一人だからそうやってボーカルとしてのその、副調をきっかけとして、これだけ5人が全員うまくまとまって、できるんだなっていうのもね。
うん。
うん。
そうね、すごいね、本当にね。
まあ、ようやく本当に体力的なところとかが、まあ、その年齢とかも含めて追いついてきた部分ってあるのかなっていうのがね。
うん。
求められるパフォーマンスのクオリティってやっぱ女子流ってすごい高いと思うんですよ。だからそれをクリアするだけの精神面なり、そのフィジカルな面も含めてですけれども、ようやくその追いついてきたっていうのは一つあるのかなというのがね。
すごいですね。まあそう。
まあだから2013年は結果としてまあボロボロでしたけれども、
うん、
まあそういう意味では必要な年だったのかなっていう気もしますしね。
そうですね。そうですね、
うん、本当。で、いい感じで笑い話にできるようになればね、この後。
うん。
うん。ただまあ、これは非常にこう、最良な状態を、その、なんて言うんでしょう、こう、維持できてこそがプロなわけですから。だから、あくまでその、最先のいい、こう、リスタートだというぐらいの認識でないと、あまり過度に復活ってね、こう、騒ぐと、それもプレッシャーになるだろうし。
ね。
まあ、なかなかこう、安定していって、もらえるといいんですけれどもね。
ね。本当に、うん。すごいですね。そういう意味では、なんていうのか、東の秘密兵器がついに、みたいな感じですかね。秘密兵器でもないですね。東のエースが、ついに復調したという感じなんでしょうか。まあ、APX のね、やっぱり、まあ、フェアリーズが、格好荒いになりつつある中、スーパーガールズもね、どうなってるのか。なんか E ガールズがゴゴゴゴゴってすごいことになっちゃったので、なんかそれになってますけど、いやいや女子流まだまだ行くよ、みたいなね。
やっぱり、本当にいいパフォーマンスなりなんなり、その、まあ、最近だとその、武藤あゆみさんとか、まあ、エスペシャとかのライブも見ても思いますけれど、やっぱり自信を持って、こう、生き生きと歌えてるのがその表情に出てくる人のそのライブはやっぱ楽しいなっていうふうに思いますね。
まあ、
やっぱり どこかしら影があって、こう、不安を覚えながらやってる人のライブってやっぱり見てて辛いですし、
ね、
でそれが去年の女子流がそうだったんで、
うん、
だからまあ本当にハスラスと、もう自信持ってやってくれてるにおいてはもう本当に最良のライブだと思いますし、
うん、
そういうのが見たいなっていうふうに思いますしね。
うん。
うん、
そうですね。
うん。
うん。
まあまあ、まあの彼女、まだまだ全然若いですし、
ね、
でアイドルとして呼ばれなくなる年齢もね当然来るわけで、でもそうした時にでもそのアイドルから、まあ、その歌って踊れるそのガールズグループとして、そこまでこうクオリティを維持できるぐらいにまでなれれば本当に強いなとも思うんでね、あの5人は、
う
ん、
そうね。
うん。アイドル子として見据えて、うん。もう大丈夫だなと思いますし。
うん。
うん。
うん、まだでもだって10代だもんね。10代も
全然10代ですよ。
ど真ん中の辺だもんね。
高1とかですからね。
高1とかだもんね。
うん。
すげえな、
うん、
ドラマチックというかね。なんというのかね。まあそういうなんかいろいろね辛い思いとかもされただろうしね、なんかあれなんですけれどもね、そうやってまあもう一回なんかこうグッと盛り上がってきてくれたっていうのは嬉しいですな。
まあね、
本当に 見続けてきた人冥利につきますな。
まあ運営も本当にねホッとしてるしたでしょうし、
うん、
まあ、何より本人がね、本人たちが一番ようやく最良のパフォーマンスができたっていう、まあ、その確信が本当に表情にも出てたのでね、だから久々ですね、本当に楽しそうに5人がきちんと歌ってるっていうのがね、
うん、ね、まあ、
MC でもなんかだからはしゃいでましたからね、
お
ね、山部美優がね、まあ、昔リーダーだったんですけれど、
はいはい、
リーダーの職を解かれたからなのか分かんないですけれど、かなりなんかやばいですよね。なんかテンションが、もう、ちょっと危ないな、この子みたいな。
それな、なんすかね、なんかに西脇さんっぽい感じ。
ああ、そうそう、あんな、そう、まあ、そうですね、だから、うん、なんか、そう、西脇、あそこまで行くと、ある種の、こう、ゲイとしてなってますけれど、
はいはい、
だゲイとしてまで、こう、固まってない西脇師匠みたいな。
ああ、なるほどね。
だからちょっとやばいっていう。
はいはい。
うん。
ちょっと、ドキドキする感じね。
うん、そうそう。誰かがコントロールしなきゃダメなのかなっていうぐらいのね。
止めて、もう、うん、みたいなね。
なんかちょっとお薬決めてらっしゃるのかな、みたいな。
あら
まあでも、それぞれがそういうふうに個性がバンバン、こう、最近は、表出するようなことが多いので、うん、まあ、まあ、昔の女子流って本当にね、MC がね、下手くそでね、
うん、
下手くそというか、まあ、その、それぞれこう、自分っていうものをこう、MC を通してアピールするっていうことが非常に不得な人たちだったので、
うん、
そういう面ではそれぞれがこう、ガンガン、こう、わがわがわがみたいな形で来ることが多いので、
うん、
特に中江さんなんか本当に最近、その、オタのいなし方とかが非常に面白いので、
うん。
うんそういうふうに客をあしらう、いい意味で きちんとこう客をあしらえるようになるとまあ強いですよね。
なるほどね。
うん
う
ん、
いよいよなんかこう乗ってきた感じありますね。
うん、
でもね、やっぱ5人ってすごいよな、なんかな、
うん。
なんか5人ってすごいと思うな、俺。
あんまり大所帯って感じでもないですしね。
そうそうそうそう。とはいえ。
だから誰かが欠けるとちょっとなんか目立つっていうのあるじゃないですか、やっぱり。
とはいえ、やっぱ3人よりも迫力あるんじゃない。
うんうん、
その感覚ね、なんかね、5人って確かにすごいな。ここのとこ3人組多かったので、うん、なんかね、
はいはいはい、
また5人の面白さみたいなのもあるよなと一瞬思いました、うん、まあね、そうでしたか。与田さんは大変だ。
何が
いやだってさ、これで女子流高いできなくなっちゃったじゃないですか。
まあでも女子寮本当に年を重ねていけばいくほど非常にいいグループになるだろうなっていうのはもう昔から思ってたんで、だから本当に早くもう二十歳超えてほしいなと思ってるぐらいなんで。
あ、まあじゃあ長期的な視野においてこう押していく感じだったわけね。
だから本当に発足当初の女子流っていうのは本当にもうメンバーが小学生だったりとかっていうのが多くて、
うん、
だそういうのにこう食いついたこうロリコン不層な人たちはもうとっくに他界してたりするんでそういう人たちいないらしいんですけれど、
なるほどね、
うん、だからこそもう息の長いグループとして目指してもらえればなと思うんでね、
うん、
うん、
まあ、そういう意味ではそのガールというかね、そういうグループって息の長いグループって実はないんですよね。
ですよね。大体とかやはりアイドルとしてできることみたいな期間、そこにねこう燃焼させるみたいなのってやっぱあると思うんですよ。
うん、
うん、
でもそう思うと大人のコーラスグループ的な、例えば女性3人とか5人とかね、あるいはまあそういう、うん、まあのっていうのは本当にボコッとないですよね。
ねえ、
日本ってね、
うん、その辺をもうもしかして女子流がうまいことをハマっていけばとはね、うん、ね、きちんと歌える人たちが残って ね、うん、
そんな風になっていくのかな。
うん、
なんだろう、あれですよ、だからそういうのってもうシンガーズ3ぐらいなんじゃないですかね。
シンガーズ3、
これはね、なんだろう、例えばね、水漏れ康介のオープニングとかね70年代のドラマでダバダバとかパーとか言ってる人たちは大抵シンガーズ3なわけですよ。で、あとは、日産のコマーシャルソングだとか、
うん、
多分だからもう本当に息長く、
うん、
うん、活躍した人たちですけどね。そういう、そこにまあその女子流がっていうのはあれですけれどもいやでもそれぐらいそれ以降そういうところない、ボコッとない感じだったので、なんかねそういう方になんかこう行ってシュープリームスではないですけど、まあシュープリームスもそんなに活動期間長かったわけではないですけれども、なんかそういう風なところでねこうずっと行っていったらいいんじゃないかな、
うん、
ね、と思いますわね。
まあ運営もいろいろ、まあね、主演映画やらせたりだとか、
うん、
こう、なんていうのかな、その去年はいろいろな模索してた時期で、で、非常にこう、荒領事とも言えるような、こう、小西のパートを、その、例えば裏返ったとしても、その裏返ること自体はいいと。もうそれはそのまま貫き通して、その、下手に歌い方変えずに、その、迷わず歌っていいみたいなことをこうドキュメンタリーで言ってて、うん。いろいろもう、運営としても右往左往というのか、うん、大変だったろうなと思うんですけれどもね。
うん、でもね、あれよ、だから、アイドルっていうのは結局ステージで輝いているその姿を見るんだっていうことが一つの大きな、なんていうの、柱だみたいなの
を
言ってる方がおっしゃって、なそうだなと思ったけど、やっぱりそこなんじゃないですかね。いろんなね変化球とはありましょうけど、やっぱステージでの上で輝いていて、
そうそう、本当にそうですね、
わーってなるっていうの、これがまあアイドルにも限らないんですけども、
うん、変化球は本当に変化球でしかないんでね、
ね、
うん、それで息長くっていうのは相当難しい話なんで、
うん
うん、
まあそういうのでね、そう現場でやっぱり勝っていくというのか、
うん、
培っていくというのか、
だからシンプルなことですけれどもね、その ステージ上できちんと、仕事をすると、うん、それすごくシンプルな話ですけれども、一番やっぱり技量も問われるし難しいことですし ね、
ね、
それをだからまだ中高生の彼女たちにそういうのをこう求めるっていうのも非常に酷な話ですけれども、うん、まあ、それをこうきちんとこうこなしていくというのか、経験積んでいくっていうのは、あとは大きく大きいことにもなるでしょうし ね、
ね、
うん、そういう意味も含めて目が離せない部分はあったのが、うん、去年からの女子流だったんで、うん、
ですな、
うん、まあ、ようやくですよ、うん、東京女子流いいですよとこの間の絵本を見て思いましたね。ようやく進められると、
ようやく押せると、ようやくあの人様にいいと言えると、
人様にようやくいいですよと、
うん、
うん、
はい、で馬乗りラジオで押すのがまた一つ増えたということですかね大変ですね、もうね、なんかね増えちゃって、さあなんか去年あれですよ、だからもうアイドルのライブに行かないとかなんかそんな、あんまりそういう活動控えるみたいなこと言ってたにもかかわらず
ねえ、なんかやばいですね、いろいろチケットの予約とかなんか知らん間にしてますわ、
あららら、
今度はなんかネギっ子とエスペシアのなんか台湾みたいなの行こうかなと思ってますし。
ね、ネギペシアね。
うん。
すごいですね、あれね。
あと、星野みちるを大阪と東京でも見ようと思ってますしね。
すごいですね、充実ですね。星野みちる。
星野みちるはね、いいですよ。これはもう、間違いないアルバムが出ると思いますよ。
ほー。
星野みちるはもう、完全に、もう、いいですよ。
出ました。完全に。
全然売れてないですけれど。
完全にいいですよ発言出ました。
全然売れてないですけど、この間チケット発見して、東京公演がフルバンドでやるんですけれど、はいはい、発見したら4番だったんで。
おぉ。
誰か買ってやれよと思うんですけど。
4番ってすごいな。
いや、星野みちるね、すげえいいんですけどね、うん、この間まで4ヶ月連続シングルとかリリースしてて。
やってましたね。
非常にいいんですけれど、あの人もだから本当に、それこそアイドルとしてっていうことだけじゃなくて、本当に息の長い、うん、シンガーとしての素質もあるでしょうし、そこを目指して頑張ってるんだろうなとも思うんでね。うん、
はいはい。
うん、本当に、その元 AKB 組としては、俺の中で一番勝ち組の人だなとは思ってるんですけれども。
なるほどね。
うん、いかんせんちょっとセールスはなかなかね、不安要素ではあるんですけれど、でも、本当に楽曲がいいんでね、みんな聴いてほしいなと思うんですけどね。
うん。
うん。
ですね。どうなることやらですが。
ライブ中に。料理とか作る人なんですけれども、
ね。ああ。微妙感が漂う。
おにぎりとか作ってたらしいですよ。木戸君が見に行って言ってましたけど。
ね。握ったおにぎり食うっていうのがね、すごいよねっていう話を。
スタークッキングとか言うらしいですけど。
別になんか握り、うまい、こう、上手なおにぎりでもない、なんか、単に握ったものがそこにあったらしいですが。
8ステートの曲が流れる BGM をバックにおにぎりを握るっていう、ね、
すごいよね、ちょっとすごいよね。
うん、星野みちるね、うん、頑張ってほしい、頑張ってほしい、頑張ってるんだけれども、いろんな人に聞かれてほしいとは思うな今年は。うん、
まあ、じゃあ星野みちるについても一度与田さん、まあ、今度ライブ後にでもですね、じっくりライブレポートしていただければと思うわけでございます。なんかもうどんどんどんどん新しい人たちが入ってきますよ、馬乗りラジオ大変ですね。
まあね、桜学院が今のところこう上半期は割と停滞してるんでね。
ね、まあ、うん、 どうした馬乗りラジオ、桜学院のあの話があるだろう、ベビーメタルのあの話があるじゃないか、みたいな。そういう、声もあるかもしれませんがですね、この話をしようと思ったら3時間ぐらいかかるって与田さんが言うもんなんで、今回は、今回はやめました。女子流の話にしました。来週もしかしたらその話出るかもしれません。
レディーガガ
このですね、父兄目線、ベビーメタファン目線、いろいろね、せめぎ合うんですね、この辺ね。うん。この辺は深いですよ、深い。でもね、水野さんの日誌には泣けましたよ、皆さんも。桜学院の水野さんのですね、
日誌で。何読んでんすか。
カレンガールズを私が好きだっていうのは、どうして私がカレンガールズが好きだったのかっていうことが書いてありましてですね。そうか、それっけ。でですよ、現在ですね、そうやってカレンガールズの元メンバーであった中本さんと一緒のユニットで活躍するという、このですね、この思い、皆さん、この思いを共有 していきたい。
もう、学院日誌読み出したらもうアウトですよ。
まあ、もうね、アウトですよね。終わっとるよね。
完全なる不敬じゃないですか。
いや、不敬じゃないよ。
完全なる不敬でしょ、もう。
不敬じゃないけど、やっぱりね、そりゃ、中本さんや、ゆいもあさんや、武藤さんやら、やっぱりちょっとね、頑張ってほしいなと思うわけですよ、そりゃ。ということでございます。最後まで聞いていただいてありがとうございました。はい、1時間ちょっとなので、もうね。だこっから桜学院の話すると、ほら、本気で 2時間超えるから。本気でやめましょう、今回はね。自習以降を楽しみに。ありがとうございます。最後に与田さん何かございますでしょうか。
そうですね。まあまあ、でも、明日、明後日はベビーメダルのね。
あ、そうですね。
あれが、アコパ、アコ、アカ、アコ何でしたっけ、アポカリ
プス。アポなんとかかん
とか。そうそうそう。アポカリメンバー限定のライブがね。
そうそうそう。
あったりっていう。なんか、こう、チケットと、その、なんかスマホか何かで、こう、アクセスして、その、デジタル召喚状みたいなのを同時に提示しなければみたいなね。
ないみたいなね。大変ですね。
なんかね、ややこしい、めんどくさいのがね。あんなんでも、ログインのあれとアドレスとか、名前をね、伝えれば誰でもいけると思うんでね。それほどその効力ってないと思うんですけどね、転売防止のね。
まあでもその一手間がさ、なんかさ、やってます感を演出できるわけだから。
ねえ。
ねえ。
なんか、チケットの発券見たら、千何番台で出て、あそこで千番台ってもうギュウギュウやなと思ったんですけどね。
死ぬよ。
ねえ、どんだけ入れんねんと思って。
気をつけてね、ほん
と。ふざけてんなと思ったんですけどね。ね
か、まあ、壮行会みたいな感じなんでね、気持ちよく送り出して。でもそこでね、やっぱ桜の父兄が、なんかこう、いろんな思いを抱えて、とか思うとまたね、これがね、知事に乱れるわけですよ。頑張っていきましょう。
まあね、その、アミューズの株主総会でも、ね、会長がその、全米ツアーを考慮してるってみたいな発言があったらしいんだね。
本当にね。
本気なんだっていうね。
本気なんだね。いや、まあだって、ジャストなコンテンツでしょ。本当に。その、まあヘビーメタルっていうさ、まあもう、なんていうの？こう、ある程度コアなファンがいる。世界各国どこにでもコアなファンがいる。で、そういうところに、まあちょっとこの、ミクスチャー的なところから入ってくる。コンセプト面白い、なんかよくわかんない、でもこれはいいかもみたいなさ、
で、まあ、年半も行かない女の子が歌ってるっていうところも含めてね、
でヘビーメタルのそういう純粋なかと思ったら、そのレディーガガがピックアップしてくれたりして、なんかそのいわゆるなんか日本のさ、クールジャパン的なさ、可愛い的なさところにも入れてさ、強いね、強い
ねえ。 本来というのか、でも、パフュームもそうあっていい人たちというか、そういうコンテンツでもあるとは思うんですけれどもね。
本当にね、ユニバーサルと電通がダメにしたね。
そうなんですか。
ちょ、ごめん、言ってみたかった。知らんですけどね。まあ、だけど、まあ、パフュームはもうあれなんじゃないですかね。言うてもね、っていう感じなんじゃないですか。
まあでも、完全なる EDM 仕様なサウンドで言ったらまだいけるかわかんないですよ。
いや
ー。EDM フェスってもう向こうじゃもうね、大人気ですし、ヨーロッパやねとかね。
でもね、さすがに EDM 疲れたろうって感じもあるけどね、なんか。
うん、まあそれはでも、日本ではそうかもしれないですけれども。
いやなんか、向こうの辺でもなんかもう、ちょっと、さすがにお腹いっぱいなんじゃないの？
まあ今更ね、仕様変更されても、まあね、ファンも困るでしょうけどもね。
まあ、どうなることやらでございますけど。
うん、
そういえばね、深夜絶叫も、そういえば今週でしたね。
何ですか、深夜絶叫。
あれですよ、あの、女性自身かなんかに、西脇さん。
あれ面白いっすね。
あれ面白いっすよ。だって、居合わせた客団ですからね。それで記事ができるんだっていうね。すげえな。
あれってもう売られてるんですかね。
もう売られてると思うよ。うん、だから記事のその抜粋が上がってたけれども、その居合わせた客が、なんか個室のなんか居酒屋みたいな感じのとこで、ね、で、そこにたま、なんか、キャーキャー声がするんで、なんか賑やかな女子会だなと思って、パッと、その、扉が開いてみたら、あーちゃんだ、みたいな。
あれ、面白いのが、その、記事の見出しの、その、早く森進一長男、タカ君と結婚したいって、その説明セリフ的な何っていうんだよ。
まあ、そこ重要なんでしょうね。森進一長男の、みたいなね。
森進一長男って絶叫してるかと思うと、
ね。わかりやすく説明してくれてありがとう、みたいな、
ね。周りへすごいそういうふうにね、気遣ってアピールしてくれてるんですから、ね、
配慮でしょう。うん。だから、あれはもう取り上げてくれっていうことなんですよ、だから。もう、そうやって、その、あの、もう、規制概念化したいみたいな。もうみんなこうね、そういう風にしてなんかこう、祝う空気とか出せみたいな感じなんじゃないですかね。
面白いよ。森進一長男ってね。
まさ、森進一まさ子夫妻の、みたいな。
面白い。
はい。まあそんな感じでございます。また、来週はできるかな？
来週は大丈夫ですかね。
ああだそうです、最近またどんどんどんどん東京来るようになったんで太陽田さんのスケジュールを確認しないとっていう感じになってきました。また、ありがとうございました。お会いいたしましょう。さよなら。
はい、ありがとうございます。